私たちの人生には試練があります。誘惑もあります。これは一体どういうことでしょうか。引き続き今日もマタイの福音書から御言葉をいただいていきたいと願いますが、今日は4章のイエス様が荒野で、悪魔の誘惑を受けたところです。悪魔の誘惑などというと、もうできれば読み飛ばしていきたいところなんですけれども、しかしここにもイエス様から学ぶべき多くの良いことが書き記されています。大切なことが記されていますので、恐れず主に信頼して聖書に教えられたいと願います。早速見ていきますけれども、一節に、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれたとあります。それからとありますが、いつのことでしょうか。前の3章、1ヶ月前に御言葉をいただいたところですけれども、3章はイエス様がヨハネからバプテスマを受けたところでした。これはこれからイエス様が公の生涯を過ごされる中で、宣教の働きを始めるにあたって、まずバプテスマをお受けになられたところでした。罪のないイエス様が、本来は罪を悔い改めて受けるバプテスマをお受けになったということは、神様の救いの教えを宣教していくにあたって、あえて罪ある私たちと同じ立場を取ってくださったということです。罪ある私たち、実に弱いんですけれども、弱い私たちを救うべく、その私たちと同じように、同じ立場を私たちのために取ってくださいました。そしてこの時、鳩のように御霊が下り、天から地なる神からの、神様からの声がありました。これは私の愛する子、私はこれを尊ぶ、
喜ぶ、
これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。この天からの言葉は詩編2編、王様の即位式に読まれる詩編の引用であり、またイザヤ書42章の苦難のしもべの引用である言葉ですが、イエス様が神の子として、また、先ほどみなれ賛美、英語で賛美しましたけれども、そこでもありましたが、王として、またしもべとして、これから人々の間で宣教の働きをされるということを、神の前に、人の前に公にされたということでした。王である方が同時にしもべとして、また人として、罪は犯しませんでしたが、全ての天において私たちと同じようになってくださった、このことが今日の荒野の試みにつながっています。このことを踏まえて4章1節はそれからと始まっているんですけれども、それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に下って行かれたとあります。試みとありますが、このギリシャ語の元の言葉は試み、英語で言うとトライアルとかテストという意味と、誘惑、テンプテーションという意味の両方があって、 どちらにも訳せる言葉です。悪魔の試みを受けるためとありますが、ではこの荒野に行かれたのは悪魔の意図によるものだったんでしょうか。その後に御霊に導かれてとあります。御霊とは神様の御霊、神の聖霊ということですので、これは神様の導き、神様の意図であったということです。試みという言葉はテストとも誘惑とも解釈されますが、これは神のテストでもあり、また悪魔の誘惑でもあったということです。神のテストというと、では一体何のためのテストでしょうか。先ほど触れました通り、これからイエス様が公に宣教の働き、とりわけ十字架の御業で完成する人類救済の働きを始めるにあたって、メシアたるお方が受けるべきテストであったということです。荒野は聖書ではたびたび試みの場、試練の場です。そこに導かれました。2節に40日40夜断食をしとありますが、40という数字は聖書では意味のある数字です。モーセが10回をいただいたとき、シナイ山で過ごしたのも、またエリアが同じこのシナイ山、ホレブの山とも言われますが、シナイ山に行くまでにかかったのも40日でした。エリアもモーセも食べていませんでした。ノアの洪水の時も、ヨシュアたちが約束の地を偵察したのも、ゴリアテとダビデがゴリアテと戦うまで、ゴリアテがイスラエルの民を罵って脅したのも、ヨナがニネベの人々に滅亡までに示した猶予期間も40日でした。イスラエルが荒野でさまよったのも40年です。この40日という期間は、聖書では神の民が神の民として整えられるための大切な期間、試練の期間を示しています。特に何かこれから新しく神様のお働きを始めるというために、大切に神様が設けてくださる期間です。またイエス様はご自身、幼い時エジプトから脱出してバプテスマの水を通って荒野に導かれたということですが、これはまさに出エジプトを経て航海の水の中を通って荒野で生活したイスラエルの民の追体験、これ自身をイエス様が今なさってくださっている、そのような場面でもあります。そしてちょうどその40日40夜の断食が終わろうとしていた時、空腹を覚えていた時、それがおそらくピークだっただろうと思われる時、試みるものが近づいてとあります。新改訳聖書にはその下に別訳の注があって、誘惑するものとあります。悪魔のギリシャ語の語源は間を行き交うものという意味です。これが他人の告げ口や非難を言いふらすため、行き交う人を指すようになって、さらにはその言葉は抽象、誹謗するものという意味に転じ、最後は悪魔を指すようになりました。神を人に誹謗し、人を神に訴え責めるもので、3節には試みるもの、10節ではサタンと言われています。 サタンはヘブル語ですが反対するもの、あるいは攻撃するもの、敵の意味です。悪魔はこれらの石がパンになるように命じろと言います。しかしイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると言われて、この悪魔の誘惑を退けます。すると今度は悪魔はイエス様を都なる聖なる都の神殿に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げてみろと言います。しかしイエス様は、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言って、悪魔の誘惑を退けます。すると悪魔はイエス様を非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せて、自分を拝むならこれをすべてイエス様にあげようと言います。しかしイエス様は、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてあると言われ、三度悪魔の誘惑を退けます。もう実に息の詰まるようなやり取りですけれども、全くの真剣勝負ですが、ここから学ぶべきを見ていきたいと思います。悪魔はとても巧みにイエス様を誘惑します。最も弱っている時に、またその一番欲している弱みにつけ込むように、弱みに、もう食べ物、肉の欲で誘惑します。またこの世の栄華を見せて名誉欲をかきたてます。これらは私たち人間の最も弱いところです。特にこの世の人たちが追い求めている ことです。またそれを御言葉を巧みに用いて そそのかします。しかしよく見ると、その言葉も重要な部分を抜かしていたり、何より本来の御言葉から語られた意味を違って使っています。最初の誘惑は食べ物で、誘惑しようとしたんですけれども、これは創世記3章で蛇が最初にアダムとエヴァを騙し、善悪の木の実を食べさせたことを思い起こさせます。この時も蛇はエヴァに、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと言っています。2番目の誘惑では、悪魔は、神はあなたのために御使いに命じられると言って、その内容を、彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると、あたかも身を投げても怪我をしないかのような言い方をしていますが、そもそもこれは身を投げて飛び降りるための言葉ではありません。本来の詩篇91編11節の御言葉は、あなたのすべての道であなたを守られるからと、すべての道でという言葉があるんですけども、それを抜かしています。これで大きく意味が変わってきます。この言葉は、主に従って歩むあなたのすべての人生の道において、神はあなたを守られるということです。御言葉の一部を取って、全く文脈と違う意味で字面だけを扱うことはとても危険です。しかもその大切なところを抜かして、全く意味を違えています。これは私たちが聖書を読む上でも気をつけなければいけないことです。詩的解釈を全く施してはいけません。また今日の箇所では、神の子ならと悪魔言ってるんですけれども、この神の子という言葉も、先月の先のイエス様のバプテスマであった神の言葉です。 悪魔はこの神の言葉を巧みに利用しながら、それを正確に用いず欺きます。はじめは明らかに全否定せず、御言葉や神の真理に何か混ぜ物をするようにして騙します。自分の都合のいいように御言葉を引用するので、正確さを欠いています。悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちに真理はなく、偽り者で詐欺師で、その目的は人を神から引き離し反抗させ、罪を犯させることです。この時のイエス様に対しても同じことをしています。これから人類の救済の働き、尊いお働きを始められるイエス様に対して、特に十字架の御業によってそれをなさろうとしているイエス様に対して、悪魔は別の方法を提案します。悪魔を拝むことで、この世のすべてを、人をもすべてをも支配できるようにと。しかし神の支配は、天の御国の支配は一切悪魔の関わるものではありません。イエス様は断固としてこれを退けます。そもそもすべては神の主権のもとで起こっていることです。被造物の、すべての被造物の本当の主権者は神様ご自身です。これらの悪魔の試みは本質的に神に反抗させようとするもの、神の働きをやめさせる、イエス様の十字架の贖いの技をやめさせようとするものです。この誘惑の言葉はイエス様が十字架に書かれた時にもありました。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、マタイの福音書27章40節。これはイエス様が十字架に疲れた時に通行人の一人が言った言葉です。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちも一緒になってイエス様をあざけって言ったとあります。他人を救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。これらは今日のイエス様への悪魔の誘惑と同じです。イエス様は神の御言葉に従って、神の御言葉を持って悪魔の誘惑を退けていますが、これらはすべて申命記からの引用です。申命記8章3節、6章16節、6章13節ですが、いずれもイスラエルの民が荒野で試みを受けていた時のことです。イスラエルの民はこの時、残念ながら神様に従えずに失敗しました。先ほどのアダムとエバと一緒です。しかしイエス様はこの今日の誘惑にあった時、これに完全に勝利されました。御言葉を持って勝利されました。いずれも何々と書いてあると言われて聖書の御言葉を引用されていますが、この書いてあるゲグラプタイというギリシャ語のなんですけれども、これは完了形で書かれていて、ある行動が完了してその結果現在ここに現存するという時に使われるものなんですけれども、聖書の御言葉は今もなお有効ということです。神の言葉は不変であり永遠に力あるものです。イエス様は悪魔の誘惑のすべてに勝利してくださいました。これは十字架においていずれ完全なる勝利へとつながっていくのですが、そのためにも大切なことです。イエス様が私たちと同じ肉の身でこの誘惑を受けてくださったんで、くださったので、私たち人間と同じように試みに遭ってくださったので、イエス様は弱い私たちの心を知り、助け救うことがおできになります。 イエスは自ら試みを受けて苦しまれたから、苦しまれたからこそ試みられている者たちを助けることができるのです。ヘブル人への手紙2章18節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブル人への手紙4章15節。イエス様が私たちと同じように試みにあってくださって、そしてこの悪魔の誘惑を退け、御父なる神の御心に従順に神への信頼を貫き通してくださって、バプテスマによって与えられた神のしもべとしての任職を忠実に服してくださったことで、人類救済のお働きをこの後全うしてゆかれます。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人義人とされるのです。ローマ人の手紙5章18節です。イエス様は悪魔に完全に勝利されました。誘惑は終わりました。その後、悪魔はイエスを離れた。そして、見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えたとあります。この仕えたという言葉はギリシャ語の未完了形で、仕え始めたという動作の開始を表します。この時以来、ずっとその生涯の終わりまで御使いがイエス様に仕え続けたことを暗示しています。誘惑に打ち勝たれたイエス様に神様の豊かな恵みがありました。私たちも今、人生の大きなチャレンジに面しておられる方いらっしゃらないでしょうか。あるいはこれからとても大切な働きを成していく信仰者として、そのような方おられないでしょうか。どうかこの時、まず悪魔のあらゆる誘惑を退けたいと思います。完全に勝利しましょう。御言葉をもって退けましょう。私たちの神である主を礼拝し、主にのみ使いましょう。これにより、私たちは神の働きをしていくにふさわしいものへと整えられていきます。成長していくことができます。悪魔の誘惑に勝ち、この神様のテストにご合格しましょう。今、神様はあなたを用いようとされています。神様の尊い働きのために大きく用いようとされています。今、悪魔の誘惑を断ち切るなら、イエス様の助けをいただいて、その誘惑を断ち切るなら、整えられたものとなり、神の側に立って神の働きをして受けます。福音を伝える者とも、人を助け人を救う者とも用いられていきます。この世のパンではなくて、神の御言葉に完全に信頼したいと願います。神様は必ず私たちの必要を満たしてくださいます。まず神の国と神の義を求めましょう。必要はすべて与えられます。イエス様が見ていたのは天の道の御心です。王としてしもべとして与えられた働きを道の御旨に従順に従い全うすることでした。私たちもまず神の御心を求め、御霊に導かれ守られ歩んでいきたいと願います。あなたは悪魔と共にこの世の栄華を楽しむことを選びますか。今、この悪魔の考えを完全に捨て去りましょう。私たちはこの世から記憶は語れたものです。決別したものです。性別されたものです。 この世に生きていますが、もうこの世のものではありません。この世の些細な楽しみを捨てて、永遠の神の御国の御栄に心を馳せたい、そう願います。そうすれば今日のイエス様のように少しも神の霊の力を失うことなく、神の備えておられる道を全うできます。神の働きを生涯にわたって成して受けます。主は今これよりあなたを高く尊く用いようとされています。今日今悪魔との関係を完全に断ち切って、ただ神様のために、主イエス様のために全身全霊を持って主に従い、この世の戦いを勝利していきましょう。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日はイエス様が荒野で試みに遭われたところを学びました。それは神様の御霊に導かれたもので、これから神様の働き、全人類の救いをのこの尊い働きをなされていくメシア、イエス様にとって神のテストであり、また悪魔の誘惑の時でもありました。悪魔は実に巧妙に御言葉を使い、混ぜ物をするように、騙すようにして騙しにかかりますけれども、しかしイエス様は正しく御言葉を用いて、その誘惑をすべて御言葉をもって退けられます。そして完全に勝利して、悪魔は立ち去っていきました。代わりに御使いが使えるものと近づいて来られました。神様、私たちも今あらゆることに誘惑にありがちですけれども、どうか今私たちが悪魔の誘惑に乗ることなく、悪魔の誘惑を御言葉をもって退け、悪魔との関係を完全に断ち切ることができますように。あらゆる巧妙な働き、偽り、欺瞞、そのような惑わしを、神様、私たちが御言葉をもって見抜くことができ、完全にそのような悪魔の誘惑を退け、あなたに、神様イエス様だけに、あなただけを礼拝し従っていくことができますように。どうか私たちをあなたのしもべとして、尊くあなたの御用のために用いてください。私たちには、まだ本当に私たちの周りにはまだあなたを知らない、まさに悪魔の虜となって、それさえも知らずに罪を犯し続け、また滅びへと一直線に向かっているような、そのような方々が周りにたくさんおられます。この方々を神様、あなたが救い出してください。そのために私たちを用いてください。使わす者がいなければ伝えることはできません。どうか神様、私たちがこの世にあっても、どうかこの世の誘惑に負けることなく完全に勝利して、そしてあなたの働きを全うしていくことができますように、あなたの備えられている素晴らしい祝福の道を生涯歩んで、あなたの恵みのうちに歩んでいくことができますように、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。
アーメン。